皆さんこんにちは。新刊ラジオ第130回12月21日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。昨日もお伝えしたんですけれども、今日はですね、新刊ラジオ今年を振り返って第2弾ということですね、ドイツワールドカップ編です。ちなみに、第2弾までしかありませんので、その辺はあしからず。ドイツワールドカップのお話なんですけども、思い出すとですね、この新刊ラジオが今の形になったのが、ちょうどねワールドカップが始まった頃でした。ね、思い起こすとね早いもんですね。このワールドカップはですね、このジダンの頭突きでねイタリアが優勝したとかね、またこうワールドカップ本戦がこう霞んでしまったぐらい印象的なものだったんですけども、ただその決勝戦以外もいろいろと思い出に残るものがありました。まず日本代表を中心として考えるとですね、期待されて挑んだ大会で一勝もできずに大会を去ってしまったと。中田英寿が、ブラジル戦後にピッチに倒れ込んでいた姿がね結構印象に残っている方も多いと思います。この大会はですね、全体を通じて得点数が少なくて守備的でつまらない大会とか、新しいものが見られなかったというね、こう専門家たちの意見もあったようです。まあ、ある意味ではですね、その通りだったのかなとも思うんですけども、僕とねディレクター個人的にはね、面白い大会だったんじゃないかなと思っています。ね、中盤での、ね、激しい争いとかね、熱い中でこう戦う気持ちっていうのがねよく出てたと思います。あとね、やっぱ地元ドイツが頑張ったのもね良かったと思います。サポーターの皆さんもすごい楽しそうでしたからね。正直な話をしますとですね、うちのディレクターはですね、ブラジルとかスウェーデンがねこう期待外れだったってねこう憤慨してたんですけども、逆に言えばね、それを破ったチームはねいい戦いをしたとね評価をしてたんで、結構いい試合が見れたんじゃないでしょうか。選手で言いますと、フランスのビエラ、アケレレ、イタリアのピルロ、ガッツーソ、ペロッタ。だけど、まあ、これ中盤の選手で、主に、こう、守備なんですけども、まあ、素晴らしい守備を見せていたと。まあですね、ワールドカップ、素晴らしい大会と言われているのは、74年大会、オランダがね、ヨハン・クライフという人がいたんですが、トータルフットボールと言われる戦術でサッカーを変革した、こう、時代がありました。あとはですね、皆さんご存知だと思いますけど、マラドーナ、アルゼンチンの選手ですね。彼がやった5人抜きとかね。まあ、そういったね、そんな、こう、センセーショナルなものはありませんでしたけども、それでも、大会を全体を通じるといい大会だったんじゃないかなと思います。まあ、ですね、そんなことを言ってもですね、あんまりそんな普段サッカーに親しくないよという人はですね、日本代表を見てね、こう、残念だったなと思ってるかもしれません。でもですね、やっぱ専門家の間ではですね、3連敗でも仕方ないだろうぐらいの思ったらしいので、レベル的には、まさにこう世界と日本の差っていうのはこのぐらいあったと、そういう風にね、学んだんじゃないでしょうか。でね、次の大会以降はね、もっといい結果が残せるように、監督も変わりましたから、応援していきたいと思います。皆さんもね、ぜひ日本を応援しましょう。とですね、どっかのスポーツ番組かよっていうね、話をしたところで、早速本編に参ります。FIFA ワールドカップドイツ大会2006。大会結果、優勝イタリア、通算4回目。準優勝フランス。3位ドイツ。4位ポルトガル。得点王ドイツ、ミロスラフ・クローゼ5点。最優秀選手フランス、ジネディーヌ・ジダン。最優秀ゴールキーパーに与えられる野心賞イタリア、ジャンルイジ・ブッフォン。最優秀若手選手ドイツ、ルーカス・ポドルスキー。フェアプレー賞ブラジル、スペイン。奇跡。私も含めスポーツに携わる者たちはすぐにこの言葉を使いたがる悪癖がある。そう簡単には起きないからこその奇跡であるはずが、すっかり手垢のついた言葉になってしまった。だが、今回のワールドカップを振り返ってみて、私の脳裏に浮かび上がってくるのは、それでもやはり奇跡という言葉なのだ。2006年のドイツ代表ほど劇的に強くなったチームは過去になかった。こんなこともあるのか。もう見尽くした。味わい尽くしたと思っていたワールドカップは、今年また新たな一面を垣間見せてくれた。気候は、チームは、そして国民は、核も急激に変わることができる。信じられないほど青く、信じられないほど暑かったフランクフルトの空は、ドイツ代表が敗れた翌日、大きく崩れた。こらえて、こらえて、必死になって押しとどめていたものが、一気に溢れ出たような凄まじい豪雨だった。橋桁の下で雨宿りをしながら、 私はこんな風に感じたことを覚えている。ああ、奇跡のワールドカップが終わったのだな、と。はい、というわけでですね、著者である金子達人さんの言葉で始まりました今回の新刊ラジオ、紹介します本は、ランダムハウス講談社より出ております金子達人著、BM ワールドカップドイツ2006観戦記という本です。この本はですね、スポーツライターとして活躍しております金子達人さんの書いたワールドカップ観戦記です。タイトルにありますこの BM とはですね、 WM と書いて BM と呼ぶんですけども、ワールドカップのことを表すドイツ語なんですね。まあですね、この本は観戦記なので、基本的にワールドカップの日程に従って試合の総括などが書いてあるんですけども、この本の特徴は2つの目線で書かれていることです。その2つとは、金子達人さんと金子達人さんの、視点。はい、音声で聞くと、いや、これ一緒なんですよね。前者がですね、漢字で金子達人と書かれてまして、これはスポーツライターとしての目で書かれています。そして後者がカタカナで金子達人。こちらはですね、日本サッカーを愛するサッカーファンとしての金子さんの目です。こちらのね、後者の方は、金子さんがね、何人かのスポーツライターと共同で書いている拳組日記という、ブログに書かれていたものなんだそうです。で、この本のね、争点も前半と後半でガラッと分かれてましてですね、前半そのスポーツライターとして書かれている部分は写真をふんだんに使ってですね、きちんとした、文章でまとめられているんですが、後半はですね、逆から読むんですね、横書きになっているので。で、これはですね、本当にブログのそのままといった感じで、かなりざっくばらんに書かれています。で、先ほど冒頭の部分を読んでたんですけども、僕は、金子さんはですね、この大会を、私の知る限り最高のワールドカップと評しています。まあ、振り返ってみますとですね、今年のドイツは冷夏と言われてましてですね、大会前は6月だというのに非常に寒かったんだそうです。それに加えてこの開催国ドイツは史上最弱のチームとまで言われてました。まあ、両方寒かったわけですな。でですね、ワールドカップ前にドイツは日本代表と試合をしています。まあ、日本がね、押し気味に試合を進めて高原が2得点して2対2で引き分けたっていうのは日本でもね、大変騒がれたんで皆さん覚えてるんじゃないかと思うんですけども、この試合は日本では日本強いとか決勝トーナメントいけるって言ったね、報道がなされたんですけども、イタリアとかスペインではですね、逆に史上最弱のドイツ、3つの星は重すぎるといったね、報道がなされていたようです。ちなみにこの3つの星というのはドイツが過去ワールドカップで3回優勝しているって意味です。まあ、とにかくですね、日本とね、なんとか引き分けているような、この弱いドイツであったっていうのもね、大会前に盛り上がらない原因の一つでした。やっぱりですね、地元のチームがね、早々に敗退するようだと、物足りないと、そういったワールドカップの一面もあります。ですが、蓋を開けてみると、このドイツは、優勝候補だったアルゼンチンを破って、大会を3位で終えますと。で、このアルゼンチンを破った時はね、優勝するんじゃないかとまでね、盛り上がったそうです。金子さん自身はこのドイツの躍進を奇跡と言って、またイタリアに敗れた際の大声援とか、3位決定戦での観客の素晴らしさを伝えています。このように前半の観戦記ではサッカーを長年見続けてきた記者として、そのドイツの戦いや日本の戦いを冷静に振り返っています。そして、この本のもう一つの面、後半のね、ブログ編の方ではですね、日本代表のことについてかなり、多く書かれています。印象的な言葉はですね、こちらなんですけども、鬼だった川口義勝は勝つために笑顔を覚えた、笑顔だった中田秀俊は勝つために鬼になった、そして報われなかった。かなりね、考えさせられる言葉だと思います。この大会でね、気力が感じられないとか、戦う姿勢が見えないとね、言われていた日本代表の中で、この川口とね、中田のね、二人はかなり印象的だったと思います。すごいね、全力で気合を見せてましたからね。テレビなんかではですね、報道陣を避けたりして、厳しい人のようなイメージのある中田秀俊なんですが、実際はですね、非常に周りに気を使い、冗談などを言う好青年だという話を聞きます。1998年のフランスワールドカップの時ですね、中盤の要だったジュビロの七海博士が、この中田がやりやすいようにっていうコメントをしていたと思います。こういうことからね、中田は非常にいろんな人の笑顔に囲まれていたんですけども、今年は逆に周りとね、比べるとちょっと孤立していたイメージがあったんじゃないかなと思います。ね、言い合いをしているシーンなんかも結構見えました。川口義勝についてはその逆でですね、フランスワールドカップの時はかなり孤立したんですね。鬼ゴールキーパーという形で。ですが、最近笑顔が多くなってきたという感じで結構談笑している姿も見れました。で、こんな意味をですね、金子さんの視点で書いております。もうこんな風にね、やっぱプロの視点で見ると、なるほど、そういうところも楽しめるんだなと。なんかサッカー選手のね、そのサッカーの実力以外にもね、その人間味というものを感じさせてくれる文章です。 その他にもですね、しかしワールドカップ優勝国ってのは強いわーっていうね、言葉も入っててですね、こう職業としてサッカーを見てる人の素直な感想が見れて、大変面白い本だと思います。まあ、この本はね、観戦記なので、その時のことがこう直接載ってるんですね。こうあまりこう細かい分析などなく、こう写真とその時に感じたことの文章が載ってますので、ワールドカップを思い出すには最適な一冊となっています。観戦記もブログも金子さんの感じた熱さが十分に伝わってくる本です。ちなみにですね、この大会のことを振り返って、この本の中にも紹介されています、このワールドカップのまとめのような本っていうのはですね、公文社より敗戦とという名前で出ています。こちらも良ければね、この本と一緒に見ていただければなと思います。以上、サッカー好きのディレクターからの情報でした。またですね、この金子達人さん、28年目のハーフタイムなど、ノンフィクションの作家としても評価されている方ですので、サッカーに興味のある方は、この人の著作読んでみてはいかがでしょうか。DM、ワールドカップドイツ2006観戦記、金子達人著、ランダムハウス講談社より定価1890円で発売中です。というわけで、新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回はですね、かなり、サッカー番組だった気がします。まあね、最初からそういう風に宣言したのでいいんですけれども、最後にですね、あまりこうサッカーを知らない人にね、知っておいてもらいたい、この大会で活躍した若手選手を紹介したいと思います。この名前をね、知っておけばどっかでね、サッカー通ぶれると思いますので、ぜひぜひ覚えておきましょう。まず、大きく紹介するのは2人です。まず1人目は、アルゼンチン代表リオネル・メッシ。この選手はですね、今でもまだ19歳、ワールドカップが始まった時はまだ18歳でした。この間ですね、クラブワールドカップで日本に来た FC バルセロナで、すでにレギュラーとして活躍してですね、皆さんも知ってると思いますが、ロナウジーニョとも一緒にプレーしています。切れ味鋭いドリブルが魅力のフォワードです。マラドーナにですね、自分の後継者と言わしめた実力は圧巻です。今はね、怪我で離脱しているんですけども、早く復帰してほしい選手ですね。皆さんも、このリオネル・メッシ、復帰してきたら、ぜひ注目してください。そして二人目はですね、スペイン代表、セスク・ファブレガス。こちらも19歳とね、メッシと同い年です。この年にして、ベンゲル監督率いる名門、アーセナルの中心選手です。高い技術で中盤でボールを散らして、得点力もあります。ワールドカップではですね、4試合すべてに出場している選手です。ね、この、リオネル・メッシとセスク・ファブレガスはね、世界的にかなり有名な選手ですので、今後もっと注目されると思います。ね、今まだサッカーあんまよく知らないんだよねっていう人は、ぜひこちらの2人注目していてください。さて、まあそこからですね、お約束のようにマニアックな情報を言っていくんですけども、スイス代表のミッドフィルダーバルネッタなどは、大会で非常に注目されておりました。スイス代表はですね、若手の多い結構いいチームだったので、今後いい成績を残すかもしれませんね。次回以降のワールドカップに期待のチームですね。他にはですね、ドイツ代表のポドルスキー、イングランドのルーニー、ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド、オランダのロッペンなど、有力選手もね、まだまだ若いので、今後に期待したい選手だと思います。ちなみにですね、個人的には私、クリスティアーノ・ロナウドのですね、ものすごい足技が大好きです。もうね、曲芸みたいだろ、ほんとすごい。というわけでですね、今回はサッカー特集のようになってしまいましたんですけども、いかがでしたでしょうか。ね、サッカーに限らず、こうスポーツのね、世界大会というのはこう非常にね、レベルが高くて面白いと思いますし、ね、世間的にも注目されてますので、少しね、知識を入れて見てみるとね、より楽しめると思います。なのでね、次回以降のね、ワールドカップがあるときは、オフサイドって何とかね、そういうことはね、言わないように、できるだけちょっとサッカーのルールを覚えて、ワールドカップを見るとさらに楽しいと思います。またですね、サッカー以外にも、来年はですね、大阪で世界陸上なども行われますので、ぜひ、見てみましょう。というわけで、新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。